5. 自我による罪悪の使用。1. 自我がどのように罪悪を使用するかが明確にされるなら、おそらく私たちが話題にしてきた概念のいくつかが一層明らかになり、あなた個人にとっても意味のあるものとなるだろう。精霊に目的があると同じように自我にも目的がある。自我の目的は恐れである。なぜなら恐れているものだけが利己的になり得るからである。自我の論理は精霊論理と同じく非の打ち所がない。というのも、あなたの心は自ら選ぶ通りに天か地かのいずれかの側につくためにでも自由に使える手段を持っているからである。しかしここでもそのいずれかもあなたの中にあることを思い出しなさい。に、天国に罪悪はない。なぜなら神の国は贖罪を通して達成されるからである。そして贖罪はあなたを解き放ち、あなたが想像できるようにする。ここには想像という言葉が適切である。その理由は、あなたがの作り出したものがひとたび精霊にとって取り消されたなら、祝されている残りの部分が回復されるので、それが想像を続けていくからである。真に祝福されているものには罪悪感を生み出すことはできず、喜びを生み出す出ずにはいない。そうなればそれが自我によって消えることのありえないものとなる。なぜならその平安は攻撃不可能なものとなるからである。それは善逸であるから亀裂が入ることはない。罪悪感は常に亀裂を引き起こす。恐れを生み出すものは全て分割の法則に従うので分断をもたらす。自我が分離の象徴であるなら、それはまた罪悪の象徴でもある。罪悪とは単に神から生じたものではないというだけのものではない。それは神に対する攻撃を象徴するものである。これは自我以外のものにとっては無意味な概念であるが、それを信じる自我の信念の力を過小評価してはならない。これが全ての罪悪感を実際に消費されている信念である。 3. 自我とは心の中の分割を信じる部分である。自分が神を攻撃していると信じることなくして、神の一部がいかにして自分を神から切り離されるだろう。私たちは以前、権威の問題について、それが神の力を横領するという概念に基づいたものだと語った。自我はその横領をあなたが行ったと信じているが、その理由は自我がは自分があなただと信じているからである。自分を自我と同一するなら、あなたは自分自身を有罪だと知覚せざるを得ない。あなたが自分の自我に応答するときはいつでも罪悪感を経験することになり、職罰を恐れることになる。自我とは全く文字通りの意味において恐ろしい想念である。正気の心にとっては神を攻撃することなという考えがどれほど馬鹿げたものであると、自我は正気でないことを決して忘れてはならない。自我は妄想的体系を代償しており、その体系を代弁して語る。自我の声に耳を傾けるということが意味しているのは、あなたは神を攻撃することが可能だと信じ、神の一部があなたによって先取られていると信じているということである。それに続くのは外からの報復に対する恐れである。なぜならその罪悪感あまりにも熾烈であるため、投影せずにされずにはいないからである。4. あなたが自分の心の中に受け入れるものは全てあなたにとっては実在性がある。あなたがそれを受け入れるということがそれを実在のものとする。もしあなたが心の中で自我を王座につかせるなら、それが入ってくるのをあなたが容認したことによって、それがあなたの実相とされる。なぜなら心には実相を創造する能力も幻想を作り出す能力もあるからである。私は以前、あなたは神と共に考えることを学ばなければならないと言った。神と共に考えるということは神と同じように考えることである。これは自然なことであるから罪悪感ではなく喜びを生み出す。罪悪感をあなたの思考が不自然であることの確かな印である。不自然な思考とは罪への信念であるから、それには常に罪悪感がつきまとう。自我は罪を愛の結晶とは知覚せず、積極的な攻撃の行為として知覚する。自我が生き残るためにはこれが必要である。なぜなら罪を欠如とみなすや否や、あなたは自動的にその時代を収めようとするからである。そしてあなたはそれに成功するだろう。自我はこれを破壊とみなすが、あなたはそれを自由とみなすことを学ばなければならない。5. 無罪の心が苦しむことはありえない。そうした心は正気であり、肉体を癒す。その心自身が癒されているからである。正気の心は病など思いつくこともできない。なぜなら人や物を攻撃することなど思いもつかないからである。 私は以前、病は魔術の一形態だと述べた。だが、魔術的な解決法の一形態だという方が適切かもしれない。自我は自分で自分を処罰することによって、神の処罰を軽減できると信じている。しかし、ここにおいてさえ、自我は傲慢である。それは処罰する意図のを神の属性とし、それからこの意図を奪って自分自身の特権とする。自我は自らが神の機能だと知覚するものの一切を横領しようとする。なぜなら自我は全面的な忠誠だけが信頼できると認識しているからである。6、あなたが神の法則に逆らわないのと同じように、自我にもそれはできないが、あなたと同じように自我も自分の望む通りにそれらを解釈することはできる。だからこそあなたは何を欲するのかという問いに答えなければならないのである。あなたは毎分毎秒それに答えており、一瞬一瞬の決断が必ず何らかの結果をもたらすことになる一つの判断である。その結果はその決断が変わるまで自動的に続いていく。だが二者択一の選択肢そのものは変更不可能であることを覚えておきなさい。精霊は自我の場合と同じように一つの決断である。この二つが心が受け入れて従うことができる選択肢のすべてである。精霊と自我だけがあなたに開かれている選択肢である。一方は神が創造したので、あなたがそれを根絶することはできない。もう一方はあなたが作り出したので、あなたにそれができる。神が創造するものだけが撤回不可能であり不変である。あなたが作り出したものはいつでも変更可能である。なぜなら神と同じように考えていないとき、あなたは本当は全く考えていないからである。妄想的な考えは実在する想念ではない。とはいえあなたはそれらを信じることができる。しかしあなたは間違っている。想念の機能は神から生じ、神の中にある。神の想念の一部であるあなたは神から離れて考えることはできない。非理性的な想念とは無秩序な想念である。あなたの想念は神によって創造されたので、神ご自身があなたの想念に秩序を与えている。罪悪感というものは常にあなたがこのことを知らないという印である。それはまたあなたが神から離れて考えることができると信じ、そうしたいと思っていることも示している。無秩序な想念の一つ一つはその発端において罪悪感に伴われ、その存続においても罪悪感により支えられている。自分で自分の想念に秩序を与えていると信じ、したがってそれらの想念が支持することに従わなきゃならないと信じている者たちは罪悪感を免れることはできない。これにより彼らは自分の誤りに責任を感じることになるのだが、この責任を受けることによって自分が無責任に反応しているのだということを認識していない。奇跡の他者の唯一の責任が自分に贖罪を受け入れることだけだとすれば、そして確かにそうであることがを私が受け合うことが、それなら何が償うかについての責任はあなたにあるはずはない。このジレンマは取り消しという解決法を受け入れることによってしか解決できない。あなたの間違った思考が取り消せないものだとしたら、そういった思考の全てから生じた結果についてあなたは確かに責任を持たなければならなくなる。贖罪の目的は浄化された形においてのみ過去を保存することである。無秩序の想念のための治療法をあなたが受け入れるなら、そしてその治療法の効き目が疑いの余地のないものであるなら、どうしてその症状が存続し得るだろう。8、分離したままでいようとする継続的な決断のみが罪悪感が継続していることの唯一の理由である。このことはすでに述べたが、この決断の破壊的な結果については強調しなかった。心が下すいかなる決断も行為と経験の両方に影響を与える。あなたは自分が欲しいものを期待する。これは妄想的なことではない。あなたの心は確かにあなたの未来を作り出すのであり、もし心がまず最初に贖罪を受け入れるなら、心は今すぐにでも自らを完全な創造へ戻すことになる。心はまたそれを行った瞬間直ちに全面的に創造する状態へと戻るだろう。無秩序な想念を手放したことで想念の正しい秩序が極めて明らかになる。